東北大学防災アップデート。今月ゲストにお招きしていますのは、災害科学国際研究所国際防災戦略研究分野の泉貴子先生です。泉先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、前回は東南アジアにおける防災対策としてマレーシアについてお伺いしたんですが、今朝はどんなお話でしょうか。
はい、今回も前回に続きまして、東南アジアにおける防災対策についてお話ししたいと思いますが、はい、今回は対象地域がインドネシアになります。
はい、
インドネシアは、うん、マレーシアに比べるとかなり災害がやはり多くて、
そうですね、
はい、様々な種類の災害にこれまでも見舞われています。
はい、
で、皆さんもご記憶にあるかと思いますが、2004年の12月に起きたインド洋の大津波、それからその後 もう本当に数々の地震、特にやはり地震ですね、が多くて災害の、なんていうんですかね、スーパーマーケットと言われているようないろんな種類の災害が起きている地域になります。
はい、
で、インドネシアはその分かなり防災対策も進んでいまして、それは2004年のもちろん津波がきっかけだったんですけれども、その後、国の方が、防災対策に関する、法律を制定しまして、まずは国レベルで、国家防災庁というのを作り、その下に今度は地方防災庁、防災局を作って、そういった防災に関する仕事であるとかを、本当にシステムを作って体制を作って行うというようなことをやり始めたんですけれども、その中でかなり変化はあったんですが、なかなかやはりその広いインドネシアという地域の中で地方もしくは、そのコミュニティレベルというんですか、そういったところまでなかなかまだ浸透しにくい部分があって、で、我々は今回その、国レベルでは非常に進んでいる、インドネシアなんですけれども、もう少しその地域別にこうしたせっかく大きいたくさんの種類にあっている災害のあるインドネシアですので、実際やっぱりその地域ごとにはもちろん特徴はあるわけで、もちろん津波が大きいところ、それから、火山の噴火が主な災害であるところ、いろんな地域で特徴があるので、その地域ごとにもう少し防災、これからの防災対策を考えてみるっていうことを、目的にしたプロジェクトを開始いたしました。
へー、はい、
このプロジェクトの一つ対象にしてますのが、インドネシアの西ジャワ州にある、その中の、バンドンという非常に大きな都市がありまして、そこの近くの、ガルートというところなんですけれども、そのガルートもいろんな災害が起こってまして、地震、津波、洪水、それから火山、で、最近はそのやっぱりコロナの影響もありまして、で、非常に、そのコロナの時期に、災害対策にも、非常に苦労したというような、経験があって、で、これからどういうふうに防災対策を強化していくかというところ、非常に今議論されているところなんですけれども、その中で、実は今まで経験してこなかった災害、例えば干ばつであるとか環境災害というものが、実は彼らにとっての一番心配な、今後将来を考えたところでは一番心配な災害で、じゃあこの2つをどうすればいいかというのは彼らにとっても非常に新しいことなので、そうであれば、ぜひ日本の、経験であるとか、それからいろんな、専門家の方々の意見を聞きながら、現在の、防災対策を強化していきたいといったようなお声を、いただいて、我々が一緒に、活動するということになりました。
なるほど。環境災害と言いますと、
環境災害と言いますと、自然災害とは異なって、やはり人間というか我々が、関与して起こってしまう災害ということになるんですが、この地域は例えば産業的に言うと革製品が非常に有名な地域でして、その革製品を作る工場からの、汚水をですね、が川に流れていったりとか、その革製品を作った、素材、革の素材の、端っこというんですかね、使えなくなったところを、廃棄されたりとか、そういったところから出てくる、災害が非常に、地元の方としては非常に大きな心配であるということもありまして、今までなかなか見直されなかった干ばつであるとか、そういった災害に焦点を当てて新たな、災害対策を考えるといったようなことを今やっているところです。
はい、これはいつスタートしたプロジェクトですか。
はい、 スタートしたのは昨年の9月で、初めて私がこのガルートという地域を訪れて、皆さん、まあ、その、ガルートリージェンシーというところの、まあ、知事の方ともお会いして、まあ、ぜひまあ、こういった今災害に関しての、まあ、課題を持っているので、日本の方々の、まあ、知見も知りたいし、一緒にやっていかないかというような、まあ、お誘いを受けまして、で、まあ、9月から、まあ、スタートするということで、で最近は2月にもう一度この地域に行きまして、まあ、自治体の、まあ、関係部署の方々と、一緒にワークショップを開催して、実際その地域のその地元の方々が考える災害リスクというものを現実に即した形で理解するというようなことを、今回ワークショップで行いました。次に5月とそれから8月に、もう一度このワークショップを開催して、はい、最終的には政府が作っている今後の、防災対策と西ジャワ州の防災対策というものに、このガルート州からの提言として、今皆さんが理解されているその典型的な非常にリスクの高い災害だけではなくて、こういった干ばつであるとか環境災害、新しい災害のリスクを、考えるといったようなことをどのように今の政策に盛り込んでいくかっていうようなことを最終的に、このガルート州からガルート地域から、提案するといったような試みを、まあ、8月までに行いたいなというふうに思っています。
なるほど、もうトップダウンというよりも下からこう上げていくという感じですかね。はい
は
い、
まさにその通りですね。
そうしますと今回そのガルートを皮切りに、じゃあ今後はいくつかのこう町というかエリアで同じようなことを展開なさる。
はい、そうですね。このプロジェクトに関しては、はい、もちろん国の、防災庁の方々にも、ご相談、それから情報共有させていただいてまして、
はい、
その中からぜひ国レベル の、 その防災庁の方は他にももちろんインドネシアにはガルートと同じようにいろんな災害にを経験している地域があるので、ぜひ次はこの地域やってみてはどうかっていうようなご提案を、2,3 地域いただいているので、そういったところを、まあ、考慮しながら今後2年間ぐらい、はい、インドネシアでやっていきたいなというふうに思っています。
そうですか。はい、泉先生はまさにあの大津波の後にインドネシアにお住まいだ、2年ですか。
はい、
2年です、ね。お住まいだったということもあり、思い入れもひとしおですよね、きっと。
はい、はい、実はそこが一番大きいかもしれないですね。
そうですか。
インドネシアのその2年間の間に、はい、まあ、防災対策の重要性というもの、そしてそれを、まあ、実施していくことの、まあ、難しさというようなものを、
はい、
まあ、経験したので、まあ、そこに何かしら我々が貢献できることがあれば、
はい、
ぜひ東日本の経験も踏まえて、まあ、インドネシアと一緒に、やっていければなということは、はい、ずっと思っていました。
あ、そうですか。
はい、
前回ご紹介いただいたマレーシアと同様に大きな成果が生まれるといいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、今朝は、泉貴子先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。